ちは、ヘバラギです。第177回目の放送は、宗教と女性蔑視について考えたことというテーマでお話をします。はい。ちょっと今日、宗教についてのお話をしてみようと思います。で、大前提なんですけど、私は、無宗教でですね、まあ、日本人でよくあるタイプの、一番多いタイプの、宗教観というか、宗教観がないっていうタイプですね。なんか、宗教に関する基本的な、まあ、知識だったりとか、っていうのが、多分、まあ、世界的に見たらないっていう人間なので、そこは違うよとか、もっとこういう考え方があるよっていうのが、まあ、そういうのを思う人がいるという前提で私なりに考えたことをお話ししてみます。はい。で、なんでこの話をしようと思ったかというと、バリに渡航した時にですね、まあ、バリって、島民の8割から9割がヒンドゥー教の方らしいです。で、ヒンドゥー教の寺院がすごく多くてですね、いくつか実際に行ったりもしました。で、その中で、ガイドさんに教えてもらったことでびっくりしたことがあってですね、ヒンドゥー教寺院には、生理中の女性は入ってはいけないとか、あと出産後間もない女性も入ってはいけないみたいな、そういう理由が、そういうルールがあるらしいです。で、これがなんでかっていうと、血っていうものが汚れたもの、というふうに考えられているので、まあ今女性だけにフォーカスしたような内容を話しましたけど、生理中とか出産後とか。男女問わず、例えば怪我で、どこかから血が出ているっていうような場合も入ってはいけないというようなルールがあるらしいです。で、まあなんか血が汚れだっていう考えは一旦尊重するとして、私が思ったのはですね、こう生理とか出産っていう人類の存続に欠かせない現象のことをなんか汚れ汚れっていう風にするのってなんかうーんって思ったんですよね。で、生理出産がなければ人間って生まれてこないんだけど、じゃあ人間って汚れではないのみたいな、それを経て生まれた人間は汚れだって思ってもおかしくないんだけど、そこは別にそういうわけではなさそうなので、うーんって思ったんですよ。で、あと血が汚れっていうのは、もちろんそれが大前提、もしかしたら先にあるのかもしれないんですけど、これはちょっと知識不足だったらすいませんけど、私がちょっともしかしたらと思ったのが、その血が汚れっていうことの前に、まずそもそもの、前提として女性蔑視の観点っていうのがまずあって、その上で男性にはないそういう生理っていう、まあ言ったら不可解な現象だったり、出産で血を垂れ流すみたいなことが、まあそれも不可解じゃないけど、なんかうわってなるような現象に対して、そんなのやだっていうふうにこうしたんじゃないかなって思ったんですよね。で、なぜならこう、その寺院に入ってはいけない人たちが、その血を流してる人とか流してから間もない人とかっていうことだったんですけど、それ以外にもこうヒンドゥー教のお祭りがあるらしくて、そういったところでこう、ま、舞踊りをやるみたいなのがあったりするらしいんですけど、そこで踊り子をやる女性っていうのは必ず、処女でなければならないっていうルールもあるって聞いたんですよ。で、これってまあ血とはそんなに関係ないんじゃないかなと思って、処女であるかどうかと血を流してるかどうかって全然別じゃないですか。なので、なんかそことは関係なく、単に性交渉の経験のある女性を一概に汚いものとして捉えて、で、逆に言うと男性に関しては性交渉の有無がどうとかっていう見方がされないわけですよね。で、ここに対して違和感も感じたので、単に血が汚いっていうことよりも前に、実は女性に対する、なんだろう、蔑視というか差別感情というか、こう見下すような考えっていうのが元に根幹にあったんじゃないかなと勝手に想像しました。で、そこで思ったのは、宗教も結局は男性が作ったものなんですよね。で、かつ数千年前とかっていう、もう大昔の時代の男性が作っているので、当時の価値観で言うと、今では当然、まあそれは人権侵害だとかっていう風に NG とされている考え方も入ってますと。で、 まあもちろんそういう時代だったので、そういうのが作られて自然だとは思うんですが、ただ数千年経った現代でもそのままのルールだったり慣習みたいなところから変わらずにいるっていうことが、なんか果たして正解なのかってすごく疑問に思いました。まあ、正解っていうのもあれなんですけど、あるべき姿がどこなんだろうっていうのはすごくなんか考えさせられました。で、例えばなんですけど、ヒンドゥー教の話じゃなくてキリスト教のお話でですね、中絶はもともとキリスト教の中では殺人行為というふうにされていると。で、一方で、まあ、キリスト教信者の多い欧米の地域でも、日本に比べてその、避妊薬がそもそも開発がされたりとか、で最近だったらそういう中絶手術が元日本より気軽に受けられたりっていうするぐらい、別にこう中絶がイコールダメだっていう一概にされてるわけではないと。なのでそういうこう原理主義者の方々を除けば、そういう避妊という行為もそうだし、中絶に対するまあ、理解っていうとおかしいな、それが女性の権利だというふうな考えもキリストの教の中でさえ広く広まっているという事実があります。はい。で、まあもちろん原理主義者の方でそういうことに対して強く反対をする人もいるので、まあ、1年ぐらい前だったかな、アメリカでそういうこう中絶に対するこう賛否っていうのがすごく熱い議論になってたのが記憶に新しいんですけど、まあ、そういうこうキリスト教の例を引っ張ってくると、なんだろう、もちろん厳格な信者っていうのは元の教えに従うことを求めると思うんですが、当然それに異を唱える信者っていうのもいて、実際にアメリカでは過去、最高裁が中絶は、女性の権利だ、女性というか、まあ、権利だっていうふうに言ったことがあったんですよね。はい。なのでずっと続いてきた教えっていうのをこう、まあ、覆す、まあ、変わってくるっていうことも別の宗教ではあったっていうふうに考えたときに、今回のバリのヒンドゥー教の例で改めて思うのは、何なんだろう、まあお寺に生理中の方が入ってはいけないとか、出産後間もない人が入ってはいけないって、まあ、そこまでの何だろうな、マイナスの打撃を受ける話じゃないというか、別に入らなければいいってだけなので、そこまで大きく問題になってないだけなのかなとか思ったりしたんですけど、やっぱりそれをこう制限されてる女性側たちがそういう習慣慣習に対して何の疑問もあまり持っていないからそうやって続いてるのかなとも思って、でも一方で私たちみたいにこう全然その信者じゃない人、宗教の外側から見た時に、なんかこう世の中で広く考えられているものとすごく乖離があって、なんか果たしてこれはどう考えるべきなんだろうっていうふうに難しいなって思ったというお話です。なんでこうそういったこう決まりに対してもやっとする気持ちと、いやでも宗教だしなと、その宗教の考えっていうのは尊重すべきだよねっていう気持ちが相まって、なんか どうやって理解すべきなのか、どうやって頭の中で整理をつけるべきなのかがすごくわからなかったですね。今でも分かってないです。はい。なんで、なんだろう、難しいのが、その宗教はそれぞれのこう宗教であって尊重されるべき、すごくそれだけ聞いたらそうだなって思うんですけど、でもそこには一定数こう誰かしらの不幸のもとに立っている、存在する宗教っていうのも一部あるなっていうことを感じて、なんかそれってどうなんだろうなって思ったっていう、そんなモヤモヤモヤモヤの話です。はい。で、例えばですけど、まあ、ヒンドゥー教つながりで言うと、インドもかなり女性差別というか女性の人権侵害みたいなものが深刻だって話ってよく聞いたことがあって、例えばカースト制度、身分制度があるがゆえにらしいんですが、結婚するときにその身分の低い女性が高い男性と特に結婚するときは、新婦側の、お家から多額のなんかこうプレゼント贈り物をしないといけないみたいな。で、もうそれだけでも女性を持ってる、女性を産んだ家族っていうのはもう貧困がもう大変なことになるっていう、なんかそんなこともあったりとか、あとすごい調べてて、あ、そうなんだと思ったのは、 まあ、バリのヒンズー教と同じでやっぱり血が汚れっていう考えがあるので、生理中の女性は汚いと、だから誰にも触れてはいけないみたいなのがあって、まあ、ちゃんとしたこう生理に対する教育がなされてないがゆえに生理用品を使うっていうことがなかなか広まらず、あの不衛生だって、それでこう感染症にかかったりとかっていうのがあるらしいんですね。そういうのを聞くとやっぱり特定のそういう考えがあるがゆえに誰かしらが、損害というかを被ってる事実があるわけで、まあ、こういう、まあ、インドのヒンドゥー教はやっぱり世界的に見て問題だって言ってる人も多いのであれなんですけど、でも結局本人たちがそれを続けてるというか、まあ、女性は続けざるを得ないってだけなのかもしれないですけど、のってなんかなーって思ったっていうお話です。なんか別に何の結論もないですし、同じようなお話を繰り返してるだけに過ぎないんですが、すごくこのモヤモヤってどういうふうに理解したらいいんだろうなと分からなかったっていうことで、私なりにこう一つ一つまとめて考えを整理したとはいえ結論は出なかったというお話をさせていただきました。はい、ということで宗教と女性蔑視について考えたことというテーマで本日お話ししてみました。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。